ション。この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は琉球大学医学部附属病院遺伝カウンセリング室を担当しています、知念康次先生をお迎えして、遺伝カウンセリングについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
あ、どうも、こちらこそ。
よろしくお願いします。
どうも、よろしくお願いします。
先生ね、今回2回目という、はい、2巡目ということで、今日は、遺伝カウンセリングについてということなんですけれども、うん、まずこの遺伝カウンセリングってどういうことなんでしょうか？どういうことをするんでしょうか？する場所なんでしょうか？
遺伝カウンセリングっていうことは、うん、遺伝の関する病気ですね。まあ、病気って言っていいのかどうかわからないんですけど、まあ、それで、悩んでる方がですね、うん、どこに相談していいかがわからないと。
はい。
で、まあ、県内いくつか、ちょっとしかないんですが、うん、まあ、その中で琉球大学では遺伝カウンセリング室というのを、まあ、外来に設けてまして、まあ、そこで、まあ、予約をされて、うちのところに来てですね。で、まあ、どういうことで、まあ、悩んでいるのか、一つはその病気がどういうのかがよくわかってない。あるいはよくわかってはいるんですけど、うん、なんとなくスッキリしない。例えばお子さんにですね、私自分自身が持っている病気が、こう、行くんじゃないかとかですね。うん、あるいはご家族に、まあ、そういった方がいて、やはり同じように悩んでいるとかですね。
うん、
まあ、そういった相談をするところの一つであります。
はい。ということは先生、遺伝、親から子へ、もしくはまだ、その子供を授かってないけれども、もしくは自分のその、持病というんですかね、持ってるものが遺伝するんじゃないか。今先生がおっしゃったように、そういう方々が、相談に来られるということなんですけれども、じゃあ一体それはどういった種類の、疾患というか、病気というか、まあ、ね、遺伝、になるんでしょうか。
で、遺伝の多くはですね、やはり生まれた時にこう見つかるようなものからですね。うん、
はい。
やはり後からこう、まあ、筋肉の病気とかですね、いろいろ出てきて、そういった出てくる病気であったり、まあ、すごく幅が広いんですね。まあ、それで最初からこの遺伝カウンセリングに来るってことはまずなくてですね、
はい、
やはり最寄りの近くの病院を受診されて、そこでどういう病気ですよと、まあ診断されるわけですね、
うん。
そこで診断された病気についてよく勉強はするんだけど、まあなんとなくそういう、まあ医学だけではない、例えばですね、親族にそういう方がいてどうしたらいいんだろうかとかですね、うん、まあ自分の子さんどうなんだろうかとか、まあ、いろんな、まあ人生設計も含めてですね、そういう悩みが出てくるわけですね。
うん、
あるいは、最初診断された時に、これどう受け止めていいかわからないとかですね。まあ、いろんな、こう、悩みが出た時にですね、うちのカウンセリング室に、まあ、来られるっていう方が、まあ、多いかなと思います。
はい。じゃあ、そのカウンセリング室に、まあ、相談に来られる方々、中身というか内容というか、どういった悩みで来られる方が多いんでしょうか？
私のところは、まあ、平成18年から、まあ、そんな多くはないんですけど、まあ年間まあ20から30ぐらいではあるんですけど、うん、
はい、
まあその中ではやはり染色体異常と言われてる、まあ、うん、その中でも多いのはダウン症とかですね。
はい。
まあそういった最初の、まあ、診断を受けて、最初の説明ですかね、うん、それがどういうものかっていうのを説明したりとかっていうのが一番多いですね。まあ他にも染色体異常ありますけど、
うん、
まあその他にはですね、代謝の病気とかですね、うん、まあ、前回、新生マスクリングの話もしましたけど、
はい、
そこで、まあ、特殊なかもしれませんけど、プロピオン酸結晶とかですね、いろんな、うん、まあ、代謝に関する、病気とかですね。
うん、
まあ、他にはですね、最近出てきてるのは、まあ、癌に関する、まあ、遺伝子もあってですね、
うん、
その、癌の全体の、まあ、5% ぐらいですかね、そういう、まあ、家族性の、まあ、使用とかですね、うん、そういったものに関しての、まあ、相談も、まあ、少しずつですけど、まあ、増えてきてはいます。
そうですね。がんに関してはもう今では2人に1人という、うん、確率でね、なってしまわれ ているという、国民病にはなっているとは思うんですけれども、がんに関しても本当に皆さんね、関心は高いと思うんですよ。でも、それ以外で、先ほども先生がおっしゃったように、まあ、例えばダウン症であったりとかっていう先天的な、まあ、これ先生、遺伝って言っても、親はダウン症じゃないけれども、子供がダウン症になってしまうっていうのは、どういった原因とかっていうのはもう分かってはいるんですか？
ダウン症の場合はですね、これ、うん、染色体異常っていうんですね。
うん。じゃあそれは遺伝というわけではない？
ないんですね。で、染色体異常っていうのは、まあ、これは人間46本の染色体があってですね、うん、そのうちのダウン症の場合は21番が3本あるっていう、通常2本ずつなんですよ。3本あるっていうことなんですけど、これはある一定の確率で、生まれるんですね。
うん、
で、ダウン症の場合は 80% は自然流産します。
80%？
そうですね。自然に 80% 自然流。まあ、残り 20% はまあ生存するという形になります。だから、お腹の中でどうしても育たない場合は流産してしまうと。自然流産してしまうっていうのが、これはまあ、科学的にこう分かっています。
そうなんですね。まあ、もちろん、普通にって言ったらおかしな言い方ですけれども、健常、五体満足で、何の異常もなく生まれてくる子でさえも、100% の出生率ではないじゃないですか。でも、その中でも 80% の方がね、まあ、ダウン症という、この、染色体異常によって生まれることができなくって、でも残りの 20% の子は生まれてくるわけじゃないですか。ある意味、この 20% の子って本当に生命力が、強い子だったんじゃないかなって、逆に、私としては、生まれてきてくれてありがとうって感じなんですけれども。
これ、まだよくわかってないんですよね。
うん、
なぜそこで、そういう 20% っていうのもわかってなくて、他にもダウン症以外にもですね、18トリスミとかですね、
うん、
13番トリスミってありますけど、この場合は 99%、流産するんですけど、1% だけが、まあ、生存すると言われてるんですけど、うん、ここにお腹の中で育つのと育たないなぜなのかっていうのはよく分かってはいないんですね。
うん、
染色体異常っていうのは、まあ、歩いての確率が起きるんですけど、そしたら人間みんな完璧なのかっていうと、生まれた子は完璧かっていうと、そうではなくてですね、うん、実は人間一人一人でだいたい1000ぐらいですかね、遺伝子異常あります。
一人で1000以上の。
はい、そうですね。1000
ぐらい以上。
はい。
異常。
それで今、うん、異常って言って、っていいのかわからないので、
うん、
まあ、バリアントっていう、まあ、ちょっと言葉をよく使うんですね。
はい、
要するに、これ、異常って取っていいのかわからないんだけど、うん、まあ、今までの報告とはちょっと違う、遺伝子とはちょっと違うパターンがあるよって、
うん。
だから、大体もう、今のどんどん技術が進んですね、一人一人遺伝子を調べていくと、大体、まあ、1000ぐらいは異常あるよねっていうふうに大体言われてて、うん、で、本当に病気と関連あるのを、我々が、まあ、まあ、病気との関連性を見るので、そのうちの病気と関連性にあるのを絞り込みで、まあ、一つ二つ絞っていくわけなんですけど、うん、まあ、そういう意味でですね、人間みんな、多様だって、まあ、いろんな人いるよねって言われてるんですけど、遺伝子も実は多様なんですね。
うん。先生ね、本当そう思います。異常って言っていいのかっていうところでは、うん、何が正常で何が異常かっていうのは、本当に、お国柄が変われば、ルールが変わるように、これが当たり前のことが当たり前じゃないっていうこともいっぱいあるし、その遺伝子の、組み合わせとかそういったものに対しても、私たちが勝手に異常だって決めつけてるだけで、本当に多種多様な個性というかパターンなんだっていうふうに、みんながそれを分かれば、とてもいいと思うんですけどね。
まあ、まさにそういうのが、まあ、科学的にもですね、分かって、生きている時代ではなんですね。
うん、
だからまあ、同じ兄弟4人もしいたとしてもですね、4人とも、まあ、顔とか声とか、まあ、似てはいるかもしれんけど、性格がバラバラなんですよ、本当にですね。興味も全然違うしね。それは本当にもう、兄弟全然違うっていうのも遺伝子レベルでもそうなんですね。
うん、
だから、もうこの人間の多様性っていうのはですね、遺伝子レベルでももうこれはもう、はっきり言ってありますし、それに対して人類がどう向かうかっていう、まあ、まあ、話を広げすぎですけど、
うん、
まあ、そういう向き合い方っていうのは、これは逆に言うと我々の遺伝カウンセリングのお仕事の一つかなと思います。
はい。本当そうだと思います。やっぱりいろんなことでその原因が分かっていて、それが本当に特別なものではなくって、その個性としての一つのパターンとして、あるんだよっていうことが、今こうやって分かってきてて、それが、本当に、 たくさんの人がそれが周知できて、認識できて、今までは私もそうでしたけれども、例えばダウン症の、お子さんを見かけたら、どう接していいかが分からなかったんですよね。で、親御さんに対しても同じなんですね。ただ、だから何かしてあげたいんだけれども、目をそらす。見ないふりする。声がかけられない。っていう状況があったんだけれども、今は、やっぱりそうやってね、それを全部、なんていうのかな、受け入れていける、社会っていうかな、に、どんどんどんどんなっていってるように私は感じるんですけれども。
まあ、基本ですね、まあ、隣の方で、近くの方で困ったことが、いれば手を差し伸べるでいいと思うんですよ、
うん。
別にダウン症だからどうだっていうことではなくてですね、うん、まあ、困ってれば、まあ、手を出すとかですね、お手伝いするなりなんなりでいいと思うんですね。だから、まあ、特別扱いするとか、そういうのも関係なしに、困ってれば手を、まあ、手伝うとかですね、うん、それで十分だと思います。
はあ、なんか私今自分が喋ってて、そうだなって思いました、うん。逆にそこが私のある意味なんていうのかな、差別をしている部分だったかなって、うん。何かしてあげないといけないっていう、なんかある意味、こう、自分が優位に立ってるような感覚が、はい、ああ、無意識のうちにあったんだなって今、感じましたね。
だから、まあ、何かいいことしてあげるというよりは、まあ、困ったら手を貸すっていうぐらいの、うん、まあ、感覚でいいんじゃないですかね。
先生、実際ね、カウンセリング室、まあ、そうやって、そういろんな方が、ね、相談しに来るんですけれども、やっぱり先生方がまず最初に言ってあげることっていうのはどういうことなんでしょうか？
最近はですね、うん、インターネットがですね、すごく発展してですね、
うん、
いろんな情報を入手してるんです。もう相談する段階でですね。
ああ、そうなんですね。
まあ、それでもいっぱいいっぱいなんですよ。
うんうん、
だから逆にですね、僕は、話して、逆に、これ、どういうふうに考えてか話してくださいっていうのをスタートしてます。
うん、
だから私から話すのではなくて、相手にですね、話させるっていうかですね、うん、これどう考えるのっていうくらい逆に、聞きます。
うん、
で、とことん話してもらいます。
本人に。
はい、そうです。うん、本人とにかく話してもらう、
うん。
で、話してもらって、その中で何がこう、自分の話の中で矛盾点があるのかとかですね、いろんなところが見えてくると思うんですよね。
うん、
で、それを話すことによって整理されてきて、
うん。
で、我々の方からアドバイスができることはアドバイスをするとかですね。で、問題点がはっきりしたらどうするかっていうのを、まあ、我々のメンバーで例えば意見を言ったりですね。こうですかですかとかですね、うん。そういうのはあったりはすると思うんですよ。基本はですね、相談者って、まあ、クライアントで我々は言いますけど、うん、その方に、まあ、いろいろ喋ってもらうって、
うん、
で、今の変化、時代の変化に対応できる方法も、時間も減られてますからね。そういうふうにする方が最短の道かなと僕は思ってますね。だからカウンセリング室も対応が随分変化してきてましてね、
うん。
前はこっちから説明するっていうような気構えでいたんですけど、はい、うん、この10年で随分変わってきて、それをもう身近に感じるもんですから、うん、そしたらもう完全に主体者は相談者なので、
うん、
だったらもう話してもらえばいいと。
うん、そうなんです。でも先生、話してくれる人はいいですけど、言葉が出てこない人もいませんか？自分の思いをどう伝えていいかわからないというか。
それはもう最初はですね、
うん、
くだらない話から、世間話から話をします、当然ですね、
うんうん。
そういう話をしながら、まあちょっと、できるだけ、話しやすいような雰囲気に持っていくっていうのは、まあ一つ大事な方法論かなと思います。うん、でも多くはですね、やはり悩んできてる方も多いので、うん、大体の方は、むしろ喋りたい人の方が多いかなと思います。
うん、そうですね。まあ意外と、こう、誰でも話せるような内容じゃなかったりする場合もありますしね。そうなんですよね。聞いてほしいっていうのはすごくあるかと思います。
じゃあ、いろいろあるんです。実は、うん、ですね。まあ、ある先生にこの、ゆねかぜ行きなさいと言われた方も来るんですね。
ああ、そうなんですね。
そこからも聞きます。どうしてなのというところからですね。
うん、
言われてから来た。だったらそこから話を展開しよう。だそういうには何とも思わないんですかって、どう考えますかってですね。
うん、
まあ、話をどんどん広げていくという方法をとっています、
うん。そうやって、まあ、じゃあ本当にその、カウンセリングを受けに来た方との、まずそこで信頼関係を結んでいくっていうところから、まあ、まず聞くよっていう 姿勢を見せてというところからいっぱいこう引き出していくというところなんですね。で、自分の考えを整理、自分で整理していって、自分で気づいていく。それにちょっと背中を押してあげるアドバイスをするというところでしょうか。
そうですね。まあ、知識で特別その偏ってる方たまにいないのかなと僕も。まあ、たまにはいますけど、うん、そういう方いないので、大方はまあ自分で話すと整理してくるかなと、まあ、いろいろ感じてはいます。
うん、そうなんですね。まあ、じゃあそれは先生、一回のカウンセリングとかではないですよね。
多くは一回勝負ですね。
あ、そうなんですね。
はい。何度も来るっていうほど、まあ皆さんお時間もないですし、うん、だから、まあ、状況によってはですね、何回か来る方もいますけど、それは、ね、やはり深刻な場合とかですね、うん、他の方との一緒のこう関係性ですね、誰々と一緒に来て相談を受けたいとかですね、うん、そういう場合は、まあ、複数回になることありますけど、基本はですね、一回勝負が多いかなと僕は思っています。だから、それだけにですね、こちらから伝えることよりは、
うん、
まあ、相談者の方にですね、十分話してもらって、そこから何か見えてくるものはないかとかですね、うん、そういったところを解決策としてしてやってます。
そうなんですね。先生、じゃあこのカウンセリング室、まあ、常時カウンセラーという形でいらっしゃる先生は何人いらっしゃるんですか？
今、臨床遺伝専門医として持っての私一人ではあるんですけど、うん、今その研修に関わる先生方が、まあ、3人ほど、いらっしゃいます、
うん。で、この3人で、まあ、このカウンセリングに来た方たちと、まあ、それぞれが向き合っていく。
そうですね。まあ、まあ、グループって言ったらですよ。まあ、複数ちょっとその、同席しながらですね、うん、いろいろ、まあ、意見を言うこともありますし、うん、いろんなアイデアを出してくる場合もあります。
うん、まあ、じゃあそうやってで日々まあ一回勝負っていうところではすごくある意味集中されてるわけじゃないですか、その時間、
はい、
でそれがまあうまくいく場合とうまくいかなかった場合ってすぐわかるもんなんですか、先生。
まあ本当は何回かっていうことはあるんですが、うん、まあそれがなかなかその複数回来ていただくっていうのはまあ難しいかなと思います。うん、で、例えばその、まあ、何らかの検査をして、まあ、次来るときに説明っていうときに、その前回のことを振り返ってどうですかっていうのは聞くことはあるんですけど、うん、まあ、通常は1回かなと思ってます。
その1回の、この、まあ、カウンセリングの中で、そのカウンセリングされた方が、どれだけの、まあ、なんていうのかな、満足度って言ったら変な言い方ですけれども、うん、すごくこう、来たことによって良かったって思うっていうのは、
これ
何を見れば先生たちわかるんですか？
まあ、心理師さんがいらしてですね、
うん、
その辺についてはまあお話をいろいろ一緒に同席して聞いたりはするんですけど、うん、我々できるだけの資料を作ってるんですね、うん、我々独自の資料を作ってて、はい、まあ、それをも、まあ、渡すんですけど、
うん、
まあ、それを使いながら説明することもありますし、まあ、もうそこを置いといて、まあ、話が中心になることもあるんですけど、うん、まあ、そういった資料を、お渡しすることによって、後で、まあ、振り返ることができるっていうところを、なんていうかね、良かったと。
あ、本人。
まあ、この話をできることも良かったかもしれないですけど、うん、そういう資料を持つっていうことも一つの強みになるっていうことを、うん、まあ、心理さん、まあ、後からですね、その、うん、まあ、ヒアリングとか聞いたらそういうことをおなしてたっていうのが、うん、まあ、多かったって言ってます。
そうなんですね。いや、でもこうやってカウンセリングができる場所が琉球大学にあるっていうことを知らないね、リスナーの方たちもいらっしゃると思うので、ぜひそのカウンセリング室の PR をしていただいてよろしいでしょうか？
そう
まあ、なんて言ったらいいのかな、先生とこね、
う
ん、
まあ、僕はその基本的にカウンセリングを続けている理由が、そういうそのまあ代謝とか遺伝とか関わってるまあ疾患を受け持ってたっていうところの流れでカウンセリングを行ってて、まあできればそういう偏見とかなんとかはないようにとかですね、そういったのを減らしたいっていう、また別の思いもあってですね、続けているんですけど、まあそういった悩みを持ってですね、やはりぜひ、まあ まあ、相談したいとかいうのがあればですね、うん、ぜひあのご連絡いただきたいなと思います。
そうですね。まあ、先生が最初にね、冒頭にも言いましたけれども、先天性でね、生まれた時からのもあれば、大人になっていって、分かってくるも遺伝異常もあったりとか、まあ、そういったところで、一人で悩んでることも多いかと思うんですね。だから、ぜひそういうは専門機関がね、きちっとありますので、ね、一人で悩まずに、ぜひ、カウンセリングの方、受けていただいたらいいんじゃないかなと思います。先生、いいですか？もう何か言いたい、言い足りないことないです？大丈夫ですか？
いや、まあ、大丈夫ですけど、まあ、そうですね。まあ、皆さん、そういうちょっと悩んでる、一人で悩んでる方がいてたら、まあ、ぜひ、尋ねていただけたらいいかなと思います。まあ、なかなか、沖縄県、この10年でですね、まあ10年、20年ですかね、偏見も随分減ってきたような印象はありますけど、うん、まだまだ一部の病気ではなかなかそこを抜け出せない方も多いっていうのは、家族会の方から聞いてますっていうような疾患ですね。うん、まあその辺、本土から来られた家族会の方の方が言ってますので、うん、やはりまだ、ちょっと一部その辺がまだ開けてない部分はあるかなと思いますので、まあそれにもできれば私の、まあできる範囲で貢献したいなと思います。
そうですね。まあ本当にいろんなこう個性が、まあ姿形、個性があって、それが普通で当たり前で、それがみんなが、なんていうのかな、受け入れる社会っていうのは、もう本当にどんどんどんどんできつつあるけれども、まだまだわからないことで、わからないことで、それが、偏見につながっていることもあるんであれば、みんなで知ろうよっていうところで動いていければいいのかなって、とても思います。私ね、母親ですから、やはり子供も産んでますし、同じ意味では、なんていうのかな、遺伝、自分からの遺伝じゃないか、けれども、なんて言ったらいいのかな、
まあ、確かに言うと、うん、遺伝っていう、改めてですね、こう、口にすることがないのが時代が来ればいいかなと僕の中では思っています、実はですね。で、まあ、いろんな方がいて、いろんな方を支えられるのが文明力っていうかですね、文化の力っていうかですね、うん、まあ、今の現代試されてるんじゃないかなと僕は思っています。すべての人を、まあ、いろいろな形でですね、まあ、いろんな同じ舞台に立たせるとかですね、そういったその文明力を我々手にしつつあるんじゃないかなと、実は期待してるんですね。ぜひ皆さん、一生懸命仕事して稼いでください。そしたら、全体上がるかもしれませんけど。
いや、でも、そういう風に本当になっていたら、先生のお仕事なくなってしまいますね。
ありがたいですね。
それがいいですよね。
私の仕事なくなる方がいいです。しないでいいなら、その方がいいかなと思ってます。
ね、本当に、と思います、はい。はい。本日は、琉球大学医学部附属病院、遺伝カウンセリングについて、お話を伺っていきました。知念康嗣先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。